知らず知らずのうちハマっていたのは時計仕掛けの道化師の罠さ。後も先も何も考えたくない、明日のための今日なんていらないの。
タイガースキャスト MC のマックスでございます。今回は第242回目の配信でございます。いつもの通りキャストの方を順番にご紹介します。まずはトモローさん。
はい、どうもよろしくお願いします。
お願いします。トモローさんに一つ聞いていいですか。
あ、はい。
最近食べたアイスクリームの名前を教えてください。
アイスクリーム、チョコミントですかね。
あ、チョコミント。ミント好きですか。
はい、はい、全然いける派ですね。
はいはい、あの歯磨き粉みたいな味がするで同じ、
はい、はい、そうですね、賛否両論ありますね、あれは。
はいはい、ちなみにどこのアイスクリームですか。
はい、あ、はい、セブンティーンっていうあの自販機で売ってある、
はいはい、ああ、
あのチョコミントが好きですね。
はいはい、なるほど。
はいはい、
130円とか最近だ、あれ 高いですよね、今はね。
高いですね、はい、うん、まあでもなんか特別感というか、はい、なんか
なるほど
ありますね、
はい。はい。ちょっとそれを聞きたかったもんですから、思わず聞いてしまいました。今日よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
はい。それから、今来たこの方、TD さん。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの、トモロさんにも聞いたんですけども、
はい。
最近食べたアイスクリームがございましたら、名前を教えてください。
ああ、今日、社長からの差し入れで。
はいはい。
ガリガリ君の梨を。
あ、梨味。
はい。
一番安いランクと同じの梨味。
梨味を。
はいはいはい。はい、ガリガリ君はいつも食べてますか。
いや、そんなに言うほど食べないですけど。
あ、今いくらするんかね、はい、でも、ガリガリ君って。
あ、どうなんでしょうね。
100円はしないよね、確かね。
100円しないですね。
そうですね。昔は僕らの時、あの王将アイスっていうね、三色アイスが50円か30円かで売ってた覚えがありますけど、そんなアイスクリームは今多分ないんでしょうね。
ねえ、はい、
ガリガリ君、はい、なるほど。ちなみに当たりましたか。
はい、いや、なんかあの何ですか、はい、箱に入ってるタイプです
。ああ、はいはいはい、箱タイプ、
はいはい、箱タイプですね。ちょっとちっちゃいのやつでした。
なるほど、はい、もうちょっと社長差し入れすんならもうちょっとお願いと。はい、ということも付け加えまして、はい、今日よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、それから、今日はあの月度総括をお届けしますんで、いつものこの方、東京ミルク放送局からお越しいただいております、ちゃんまつ2018さんでございます。
はい、どうも、ちゃんまつ2018です。よろしくお願いします。よいよいよいよいよいよいよいよいよいよいよ、はい、
あ、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
先日ありがとうございました。人工
緊張で、
はい、
はい、
日頃の行いがいいせいか、いい試合を見ましたので ね、
そうですね、
はいはい、あの奥様にもお土産いただきまして本当ありがとうございます。
あ、いえいえいえ、はい、つまらない、
とんでもございません。はい、え、ちゃんまさんにも同じように最近食べたアイスクリームでございました。
アイスクリームですね。
はい、あれ、え、
アイスクリーム、
あ、アイスクリーム、
はいはい、
どんなんでしたっけ。
なんか卵入ってるやつ、
あの丸いやつですね。
あ、
丸いやつ、高知でよく食べ
る。そう、高知の。
あ、はいはいはいはいはいはい。あ、いくらぐらいするんですか。
隣のね、100均で売ってます今。
あ、100 百均でもそんな売ってるんですか。
はい、
はいはいはい、結構あれですよね、あっさりして、
そうです、
乳脂肪があんまり入ってないような、
非常に美味しいですね。
はい、さらりとしてるね、やっぱりこう、はい、ね、年食ってくるとだんだんそういうあっさり系がねはいはいはい、ありがとうございます。今日また、はい、月1回ですけれども、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、もう一方来るか来ないか分かりませんが、先に始めちゃいます、はい、皆さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではまずゲームの振り返りは軽めに、今回は広島の参戦ウルトラの夏2018の、私らはね巨人戦見て選びに会いましたけれども、うん、広島戦の参戦と、神宮球場のヤクルト参戦というゲームでございます。まずは7月の24日岩田とジョンソンのゲームですね。広島の12回戦、阪神のスタメンが糸原、北条、福留、糸井、ロサリオ、ナバーロ、陽川、梅野、岩田と、最近ではベストメンバーだと思いますけれども、この試合広島は初回菊池のいきなりのツーランで先制です。0対2、6回には鈴木誠也のソロホームランで0対3、阪神は7回俊介のタイムリーで1点返すのみと、結果1対3で阪神が敗れております。先発岩田が、まあ、初回は点取られましたけれども、あとまあゲームを作りましたけれども、打線が6安打1得点と援護できずというゲームでございました。続きまして翌日7月の25日広島の13回戦、才木と栗のゲームですね。阪神のスタメンが、1、2番は変わらず、3番に伊藤隼太、4番糸井、5番ロサリオ、6番ナバーロと、7番から8日は梅野、才木という打線でございます。広島初回に松山のタイムリーで1点先制しまして、0対1、3回に北条と伊藤隼太、それからナバーロの、タイムリーで、4得点と逆転に成功しました、4対1。続く、4回には北条がタイムリーツーベースを打ちまして5対1と、広島は、5回に鈴木誠也のタイムリーで1点、6回にバティスタにソロホームランを打ち1点と、これで5対3。阪神は6回裏ですね、原口のタイムリーで1点追加の6対3と、そのまま握って阪神の勝ち。先発才木が今シーズン3勝目と、打線の方は11安打6得点でございました。非常に目立った北条君、この日は4打数3安打 2打点という活躍でございました。で、7月の26日広島の14回戦藤浪晋太郎と岡田のゲームでございますけれども、スタメンは前日同様、伊藤隼太が3番、4番に福留と、5番以降は前日と同じ9番に藤浪という布陣で臨んだゲームでございますが、後半戦のキーマンと言われてた藤浪君でございますけれども、多分テレビを見るタイミングを逃すと藤浪が投げてないんじゃないかというふうに思ったと思いますけれどもちょっとお待ちを、よいしょ、入ってきたかな、トモローさん帰ってきてますか。
あ、すいません、
はい、はいはいはいはい、
すいません、あれすいません、
はい。そのゲームですけれども、広島は初回ですね、西川と磯丸のタイムリーなどで一挙5点を先制と、0対5、3回には阪神福留のタイムリーで1点返し1対5、広島4回に鈴木誠也の犠牲フライで、得点1対6、6回にはその鈴木誠也またタイムリーを打ち1対7、8回には丸のツーランと、来年阪神のユニフォーム着てるんでおなじみの丸ですけれども、はい、ツーランを打ちまして2点、得点1対9と、その裏、8回の裏、阪神は福留の2点タイムリーツーベースが出て2点を返して3対9でゲームセットでございます。あっという間の初回が全てと、藤浪はワンアウトも取れず、ワンアウト取ったのかな、ちょっと忘れちゃいましたけれども、はい、泣きそうな顔でねテレビ映ってましたけれども、ベンチに帰って鳥谷さんにも慰められと、多分今も寮から出てね自分の家に帰って何をしてたのか分かりませんけれども、はい、大 変だったと思います。広島戦参戦結果1勝2敗と、まあ今の阪神の実力では1勝できたのが御の字かなというゲームでございました。はい、藤浪の話はちょっと後ほどするとして、それ以外の3、点で参戦で何か引っかかったこと、気になったこと、これだけは言っていきたいことございましたらありますか？友郎さん何かありますか？
いえ、特にないですけど、やっぱ一つ勝ててもう、はい、もう大成功じゃないですか、この3年生
は。はい、参拝しなくてね、はい、
そうですね、
結果、はい、一つの負け越しで済んだと。
はい、
はい、
そうですね、ジョンソンも打てないですからね、なかなか、
うん、そうですね、はい、
まあ、クリは打ち頃だったので、はい、良かったです。
はい、TT さん何かございますか？
いや、特に、まあまあ、そうですね、
はい、
まあ、もう藤浪に、運が悪いなって思ってますね。ね、1時間遅くなってたので、
まあね、雨っていうこともありましたけどね、
はい、
はい、
まあついてないよねっていう感じですかね。まあ1回ぐらいもう投げさせてもよかったんじゃないのとは思ったんですけど、
うん、
はい、
はい、ございます。ちゃまさん何かございますか？
いやー、藤浪先生と、
はい、やっぱり藤浪先生ですかね。
先生どうされましたと、確認をちょっとしたいですよね。
なるほど。まあその藤浪君ですけれども、まあちょっとこう、ここにね、残されまるの流れを言いますと、まあ、さっき D さんも言っていただきましたけども、この日、プレーボールの直前に大雨が降りまして、ゲリラ豪雨的なね、あの甲子園がもう内野が水たまりでいっぱいっていうね、
うん、
はい、でこれ以上降ったらやばいぞっていうことで、なんだかんだで30分ぐらい降ってたのかなね。
ほうほうほう。
で、まあ、雨が弱くなったと、でやみまして、結果的に見れば、この試合で一番拍手を受けた阪神園芸さんが出てきましてですね。で、まあ、土をこう入れ出したと、はい、で結果7時10分ぐらいから確かゲームスタートだったんですよね、
うん、
で、カメラがやっぱベンチを抜くわけですよ。皆さんこう選手がいて、
はい、海
を見ながら、まあね、金本とロサリオが並んで写真を撮って、ロサリオがそれを SNS にアップするっていうねことがあったりとか、あとは藤浪も結構笑顔でしたよね。はい、余裕かましてなとちょっと思ってましたけれども、はい、これひょっとしたらないんかなっていうね、気持ちが強かったのかも
かね、なんかそんな雰囲気もあったん
だ
ね、
はいはい、一回ちょっとね、スイッチオフにしたのかも分かりませんけれども、まあ幸か不幸か阪神園芸さんの力はね絶大ですから、まあ甲子園もそのものもね、びっくりした、その内野が水がスッと引くっていうね。はい、ただまあ現場ではやっぱりその水は一見引いてるように見えてるけども、あの上っ側の土は結構ゆるゆるで、
ああ、はいはいはい、
うん、だからこう盗塁ができないっていうかね、踏ん張りが効かないとか、
はい、
マウンドもちょっとまあそういう気があって、藤浪がこう立ち投げっぽくなってたような感じがあったようですよ、
うん、
はい、でまあ結果的にもう皆さんご存知のストライクが全く入らずと。はい、ね、結果的には、この日5回5点取られてますけども、藤浪が投げ続けたら5点で収まってたのか、3点で止まってたのか、7点取られてるのか分かりませんけれども、うん、まあ苦渋の決断というか、これ藤浪を投げさせてもよかったんじゃないのっていう方はいらっしゃいます？まあ、ちょっと結果を見てからの話なんでね、あれですけどもね、いかがですか、藤浪続投派、私は実は続投派だったんですけどもね、これね、出てもう任しちゃえと、はい、
まあ、どう、まあ、そのね、まあ、グラウンド状況っていうのはいろいろあるとは思うんですが、が、うん、藤浪先生クラスが、
はいはい、
ワンアウトしか取れないというですね、はい、これはね非常に寂しいですよ。
もうちょっと放ってもらえた方が、まあ自己的な感じに扱いなんですかね、そのベンチの中では。
いやフェイスブック等でもね、いろいろこう意見なんかをいただきますけれども、はい、意外と多いのがもう藤浪トレード出してもいいんじゃないの的な。
それ言う、ま、言うとね、本当にトレードしちゃうからダ
メ。まあそれはね、いやもういらないっていうトレードの方もいらっしゃれば、まあ、阪神では多分扱いきれんから彼のためには出してやった方がいいっていう派とね、ちょっとこう意味が分かれるんですよね。
はい、まあ誰が来るかにもよりますね。
藤波がねトレードの駒だったら結構いいね、魚が釣
れそうな気がしますけどね。来るんじゃないですか、そこそこが。
はい、はい、いや TD さんもこう続投派ですか、藤波をこの回、この日は。
まあこの日はまあもうちょっと投げさせていいんじゃないのかなと思いましたけどね。
うん、
ね、まあ左中間打たれましたけど、それはナバロとハヤタじゃ無理ですわ。はい、かわいそうですよ、本当に。はい、そういうのもあるんでね、まあ1回、ね、ワンアウトで変えるっていうのもね、あともピッチャーを考えるとね、
うん、
まで取られてるんやったらもうしょうがないんじゃないかなって一回ぐらいも突き掘らして後ろもしっかり準備して投げさせた方がいいんじゃないかなと思ったので、はいはい、
は
い、
まあ、結果的にね、藤浪32球でフォアボール4つなんで半分がボールっていうことですね。、はい、でその残り16球のうちヒット2本打たれてるんでね、まあ大変ですよ。トモローさんどうですか、広島戦に投げさせる金本が悪いっていう方もいらっしゃったんですけど、あ、プレッシャーがかかる、まあ
まあ、はい、それはもちろんありますね、はい、苦手な広島戦にわざわざ当てる必要なんてないですからね、全然。
うん、
はい、まあ、おじしてですからね、全然ロッテなんていじくらずに言ってるわけですから、
うん、本来ならば巨人戦だったんですけど、それを飛ばして調整をさせてでの広島戦でしたからね。
ああ、そうですね、はい、
間が空いたからっていう、ね、うん、方もいらっしゃいましたけどね。
そうですね、
はい、
まあ、続投とかに関しては次8番だったんでね、確か番磯村9番ピッチャーのとこだったんで全然、はいはいはい、続投させても、はい、よかったんじゃないかと。
なるほど、
はい、思いますね。はい、
ジャンマさんどうですか、藤浪今後どうしたらいいですか。まあ、結局2軍に落ちちゃいましたけれども。
そうですね、ライアンとトレードね、
ああ、
ライアンだったらいいなって。
ライアンちょっと故障持ってますけど大丈夫ですかね。
まあ行ってこいじゃないですか、ライアンだったら出してくれんじゃないかなっていう気が、はい、
欲しいですね。どうしましょう、はい、藤浪トレードで誰釣りましょう。
トレード誰でしょうね。いや、全然考えてなかったな。
いや、まあまあまあ我慢してじっくり育てようよと、藤浪に付き合えと。
そう、まあね、付き合え。
もうちょっと我慢するといい監督が現れるからみたいなね。
打撃偏重じゃない監督になると思った
ら、ね、そうですね、なんか打て打て言うてる割にキーマンはベテラン三投手やとか言うてるんでしょ。びっくりしますよね、本当に。そこじゃないやろ。
まあね、はい。
ちなみにね、
はい、
まあ、まだ頑張ってもらいましょう。
はい、でも、まあ、さすがにあれですよね、この負けで阪神ファンも悩み出しましたよね。このいきなりのこんなね、感じでしたから。もうちょっとこうちゃんとした舞台、なんかドーム球場の方がいいような気がしますけどもね、
そうですね、うん、
名古屋とか東京ドームとかね。
そうですね、
うん、まあ あとはまあ僕はもう一つ言えるのは中継ぎでやっていいんじゃないかな、そのメンタルとかね、なんとかかんとかってあるんだったら、うん、こう連投で 1,2 回投げる中継ぎでぐるぐる回してマウンドに慣れさせるじゃないですけども、うん、間飛ばすからね、
またこう考える時間ない方がいいかもしれない。
はいはい。それはもう私この前話したあのゴルフ理論ですからね。考える間もなくすすってなんとかなるんだと。体が覚えてるでしょうっていうね、はい、ことだと思いますけれども、はい。まあね、球界の宝と言われてますから、壊したくないんでね、なんとかしていただきたいと思いますよ。はい。二軍の安藤さんにかけるしかないかなと、安藤からにね。
うん、
はい、安藤福原だったらいい抑えで、ね、作り変えるかもわかんないですけどね。はい、という今非常にお話でございましたけれども、はい、移動しまして神宮球場に移動してヤクルトの参戦です。まず1戦目7月27日小野とカラシティのゲーム、打線は、まあ、さっき申し上げた阪神のベスト布陣、7番1番の糸原から7番の陽川まで、8番が、最近小野と組むキャッチャーが原口ってなってますんで、この日も原口と8番でキャッチャーでございました。その小野くん、打たれてます。2回にバレンティンにソロホームラン食らい0対1、3回に福留のタイムリーで1対1、ロサリオゴロの間に1点が入って2対1と、4回に西浦にタイムリーを打たれ2対2、5回にこれがいらんかったと思いますカラシーにソロホームランを打たれ、ピッチャーですよね、完璧に打たれましたけどね、2対3、6回に西浦の2点タイムリー食らって2対5と、8回に山田哲人にソロホームラン、藤井のゴロの間に1点、八千のソロと、八千のソロ分かんないな、で2対8と、阪神は10安打で2得点しかできずと、2つのエラーということで、小野もピリッとしませんゲームでした。それから翌日は、雨で流し、両ピッチャーともスライドですね。7月の28日の29日ですね、日曜日、メッセンジャーと石川のゲームです。スタメンは、ちょっと変わって糸原、北条、ロサリオ、糸井、福留、陽川、俊介、梅のメッセンジャーと、
はい、
相手のピッチャーが左ということもあってナバーロは外しセンターに俊介を入れた布陣ですね。
はい、
初回北条に先制タイムリーで1対0、それから続く福留さんがツーランで3対0と、
はい、
その裏青木にツーベース食らってタイムリーツーベースを食らって1対3、バレンティに犠牲フライを打たれて2対3と、4回の表ロサリオの満塁からの押し出しフォアボール、多分この試合この場面が2番目に拍手がでっかかったと思いますけどもね、押し出しですごく拍手をもらうロサリオっていうね、はい、これで4対2、5回に山田哲人に同点タイムリー食らって4対4と、それから、まあ、お立ち台のきっかけになった、8回の表ですね、守備から入った中谷の勝ち越しのタイムリー、これで5対4と、9回には福留のタイムリー、梅野のタイムリー、中谷タイムリー、糸原の押し出し、北条の犠牲フライと、結果、10対4で阪神がバカ勝ちしたゲームでございます。11安打10得点ということでございましたけれども、まあ、このゲームを、はい、ちゃんまつさんはじめ、
はい、
関東方面軍の皆さんで、
そうですね、は
い、現地観戦いたしましたけれども、
はい、
はい、一人まだシャワー浴びてるんじゃないかっていうぐらい汗をかいた神経質さんもいましたけどね、はい、いや、あなたさっき風呂入ってきたやんっていうね、はい、
そう、一緒に銭湯行ってきたんですよね、
はい、
昼間高校野球を一緒に神宮球場で見て、
はいはい、
で銭湯に行って帰ってきたはずなんですけど全く同じ状況でしたね、
はい、茶間さんいかがでしたかこのゲームは、一番お気に入りの場面なんかございましたか。
まあ、まあ、勝ったから良かったですけど、まあ、とにかくメッセンジャー石川がもう長い
はいはい、
5回終わった時点で8時半ぐらいでしたもん
ね。長かったですね。
どうしようかと思いましたもん、
はい、
基本2、3まで出張ってましたからね、全部両方、ね、両チームだった、
はいはい、
まあまあ、でもまあ最後勝ったから良かったですね。
うん、
勝ったから良かったのと、あの、はい、でも本当にあの北条のあのファインプレーはびっくりしましたね。
はい、8回の裏ですよ、ツーアウト一塁三塁で、代打川端っていうのがね、
ああやべえっていう、
あれがショートの頭にねライナー気味に打ったもんですから、これはもうやられたと。ちょうど私はトイレから帰ってきて、はい、スタンドに入った直後に見たんですよ、ね、だから実はあの自分の席よりも近くで見たっていうね、はい、いやまあ、あれがやっぱ一番沸きましたかね、あのレフトスタンドではね、誕生日ということもあって、はい、
でも なんすか、外野の位置から見てたから、その打球を追うじゃないですか、
うんうん、
で打った瞬間の打球の、あのなんだ、打球の打線というか、はいはい、筋がもう完全に、はい、長打コースだからやべえと。
そうですね、はい、
あ、これはもう2点取られたから次の回頭誰からだっけって、ちょっとそこまで考えてるときに全く視覚の底から北条が飛び出してきたから、
はいはい、
びっくりしましたね。
そうですよね、
あれはすごかったですね、
うん、
いやーすごいすごい、
ね、席を取っていただいたのがちょうどこうレフトスタンドのポールのちょい左側っていうね。
そうですね、
だから戦場で言うと私らが見てる目線がまっすぐ見ると、あの北条をまっすぐに見るとその延長線上にファーストベースがあるんですよ。
そうです、そうです、そうです。
だからこの日北条があの、ね、一塁悪送球しましたけども、あれも軌道がちょっとこうライト側にずれてるんで、まあ、これファースト取れんわと思ったらやっぱ取れなかったりとかね。
はいはいはいはい、
はい、非常にこう面白い位置でしたよ、見やすかったというか、はい、
すいませんね、右側が通路だと思ってました私。
いえいえいえいえ、
その鎮球師さんの右側が通路だと思ったら、はい、あれと思って、はい、あれと思いながら、でもあそこのブロックはギリギリ立たなくていいんです、外野で、
うんうん、
いろいろ研究を重ねた結果、あそこが一番楽だってことが分かります、
ね、はい、いや一番いい場所だと思いますよ、私も、はい、楽しませていただきましたけれども、はい、あとはまあ、このゲームでいうと、ちょうど後ろは私、よう振り返りませんでしたけども、後ろの方で応援団の方が、
はいはいはい、
声出しの方がいらっしゃったじゃないですか。
はいはいはい、
で、あの方が、まあ、先陣切ってね、この歌歌うぞじゃないけども、こう声をかけてみんながガッとこう歌い出すっていう感じなんですけども、
はいはい、
その私らが見てるあの辺からバックスクリーンのギリギリの方まで同じ歌を歌われてるんで応援団の方が全部なんですか、前もってこう確認してるというか分かってるというか、
あ
れがびっくりしましてね、連絡を取り合ってるんかなと思うぐらい、
あのカンペみたいなの出してますよね、カンペでやり取りして、
あ、それなのかな、
ええ、
はいはい、いやびっくりしましたけどもね、あのこう連携プレーたりはすごいなっていうね
一糸乱れぬね、
はい、
意識高いですからね、あの人たち、
うん、あとは甲子園と違ってちょっとまた怒られますけども、柄がちょっといいんですよ神宮球場っていうのは、
はい、
だから外野でもそんなにこう、
なん
てい
う
か雑音に聞こえないというかね、はい、というまあね、いい経験をさせていただきました。はい、出場決まったゼロさんも私の右隣にいましたけれども、
はい、
はい、いやいや楽しいゲームをね、まあ、この日はちょうどこの番組でおなじみ千年さんの誕生日でしたから、
はい。
彼の誕生日だった頃そう勝てたのかなっていうね。
そうですね、バースデーだったから、はい
はい、まあ、彼の思いも持って見てましたけどもね、彼は いませんでしたけども、はいはい、というまあゲームでございましたが、ヤクルトの2戦につきましてお二方 TG さんとトムローさん、何か気になったことございましたら、トムローさんございますか。
そうですね、とにかく神宮の、ま、グラウンドですか、
うん、
もう叩きつけたら全部内野の頭超えませんか。
そうですね、はい、
もうあれピッチャー本当たまったもんじゃないなっていう見てて思いましたね、うん、いや本当に外野上がればもうホームランですし、
はい、
バレンティンの打球も小野のスライダーに合わせただけでしたからね。
コツンと当てただけですからね。
そうですね、うん、はい、あれじゃ本当ピッチャーやってらんねえなって思いましたね。はい、あとはそうですね、藤川の2イニングっていうのはあれ何だったんですかね。
あれね、いや現場で見てると能見が準備してたんですよ、はい、あれね。
そうですよね、うん、はい、
でも能見に行かさなかったんですよね。今調子が良かったからなのか分かりませんけども。
はい、まあ、あれは北条のファインプレーでなんとか良かったもの。
そうそうそう、う
ん、はい、あれは普通に能見さんで良かったなって思いましたね、はい、うん、はい、
あとね現場で見てるとドリスがね、
はい、
点数、まあ、1点差ぐらいでマウンドに登らんといかん状態でしたから、はい、ちょっとこう緊張してるっぽく見えたんですよ、ね、でも9回に5点ぐらいドドッと入ったもんだから、はい、多分スイッチ切れたと思いますよ、うん、普通はね、じゃあもうドリスやめて他のピッチャーになるんでしょうけど、まあ、他のピッチャーもいないってこともあってね、はい、彼が上がりましたけど、
はい、あと代打バンター岡崎ですね。あと
あ、はいはい
あれはすごかったですね。
そうですね、私はね、チャンマーさんにも絶賛君にも新規さんも言ってましたけど、この日勝てたのは岡崎のおかげだとバントのおかげだっていうね、
はい、なんで代打出てくんだよっていう
結果的に、うん、
彼が行ったからね、ランナーがたまりましたからね、うん、
もう見え見えのバントでしたよね。
そりゃそうですよ、う
ん、バントの構えしながら打席入ってましたからね、
はい、もうね、河合か岡崎かっていうね、はい、いやいや、
ね、よかったです、早く、はい、よかったです。
これでも阪神のキャッチャーはもうね、バントうまくならないと一部に上がれないってことが分かりますね、はい、原口みたいにこうね、はい、打率がよっぽど良ければ別ですけどもね。
そうですね、
はい、いろいろやらないといけませんよというような、ね、感じでしたけれども、はい、TG さん何かございますか、ヤクルト戦。
あ、いや、まあ、ほとんど見れてないですし、うん、見ない方が勝つっていう噂があるので見てないですけどいやいや、ね、そうですね、随時茶松さんから現場の写真をいただいてました。
はい、
だいたい、ね、いろんな場面ウィズ新球師っていう写真なんですけど、
全部新球さん入って、
そうですね、はい、そっちで楽しませていただいてました。
なるほど、
はい、
すみません、
はい、試合の模様は一切音取って
ない。それはどうしても新球さん入りますからね。
入っちゃうんですよね、どうしても。
はい、
入り込んじゃうんですよ、どうしても。
そうですよね。はい、うん、いやいや、楽しいゲームでございました。花火もね、ちょうど夏休みってこともあって、神宮球場で花火がポンポンポンポン5回終わって上がりましたからね、ちょうど1分間だったかな、まあ、結構な頻度で上がってましたし、まあ風もそこそこあったりとか、そんなに暑くなかったですからね、台風一過ってこともあってね、
はい、そうですね、ちょうど良かった
ですね、良かったですね、はい、いや、関東方面軍成績多分いいと思いますけどもね、
そうですね、ウルトラの夏よりはいいですね、
はい、関西は大変なことになってますけど、はい、ということでもヤクルト、2戦1勝1敗と、広島戦が、3戦で1勝2敗、合計2勝3敗の、回でございましたけれども、来週次の週ですね、開いてみよう、ちょっと待ちよう、あれだけゲームが詰まってると言いながら、7月の31日、まあ、本日中日戦行われてまして、水曜日も中日戦、これは才木と松坂のゲームと、で8月の2日、8月の3日がお休みなんですよね。2日空いて、8月の4、5、同日、これ月曜日もあるのかな、ちょっと分かんないけど、ヤクルト戦と。いうことですね。ちょっと待ってくださいね。あ、ないですね。5日。ですから、この週は、中日戦2戦とヤクルト戦2戦と4試合のみということになります。ヤクルト戦はこのままでいくと、私らが行った週と同じように、8 阪神が小野メッセンジャー、ヤクルトがカラシティと石川だと思いますよ。
おお、なるほど。
はい、まあ今日はね残念なことになりましたから、朝日、はい、と松坂をぶっ倒してカラシティにはホームランを打たれないようにして、
そうですね、
石川先生はもうそろそろね、
はい、
っていう感じで臨んでいただきたいと思いますけれども、